どうも、渡辺です。この音声は、983M とかですね、サロンドタイムの皆さんの方というか、まあ、メルマガを中心に流したいと思うんですけども、今回の音声のテーマはですね、今日は天皇誕生日なので12月の23日ですよね。まあ今年も残すところあと1週間ぐらいになっているわけです。で、2014年度の、まあ、皆さんのネットビジネスというのはどうだったかなというふうに、ちょっと考えているんですけども、まあ、実際どうでしたかね。いいものになってるんでしょうかね。まあ、これからね、ネットビジネスを始めるっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、983M などはね、どちらかというとこれからやりたいっていう方が多いんですけども、これどちらかというとこれからね、新しいことに取り組もうという方にとっては、このお話はいい話になると思うんですよ。まあ、どんな話かというとね、あんまりね、引き伸ばしてもしょうがないのでね、ノウハウってありますよね。ノウハウです。で、ノウハウって大事かっていう話をしたいんですけども、もう終わった。私はね、もともとの本業っていうのがですね、学校の先生っていうか、その、専門学校の講師をやっていたので、どちらかというとですね、物事の仕組みとか本質とかっていうことを中心に、学校では教えていたんですよ。で、ネットビジネスとか、まあ、アフィリエイトを含めたネットビジネスではですね、まあ、自分がね、今度学ぶ側に立って、やっていた時期があって、どうしてもね、その頃はね、やっぱりね、ノウハウ中心になっちゃうんですね。なので、これについて情報ないかなっていうふうに調べていくと、まあ、そのやり方をね、詳しく書いてあるような、情報に出会うと嬉しくなったりするわけですけどもね。まあ、そうやってやっている時はですね、うまくいかないんですよ。ていうか、うまくいかなかったんですね。まだね、インターネットが始まって、そんなに経ってない頃でしたんでね、もう今からもかなり昔ですけどね、まだホームページというものが出てきて、ホームページで自分の情報を発信し始める人が、やっと増えてきたかどうかっていう頃だったので、その頃のホームページはね、子供の写真の掲載とかね、自分で飼っているペットの写真とかの、ホームページって多かったんですよ。なので、子供と動物を使えばね、アクセスを集めることができるみたいなね、時代がね、インターネットのウェブにはあったんですよ。で、それからしばらくして、まあ、しばらくっていうか、まあ、そんなに、なんていうんですかね、ホームページで、情報発信する人が増え始めて間もなくしてですね、ネット上で広告を打つということがアメリカの方から上陸し始めたんですね。まあ、広告関係だけじゃなくて、同時に、ロバート清崎さんという方の書いたね、まあ、ハワイに住んでる方ですけども、金持ち父さん貧乏父さんという本が、日本語訳されて、インターネットビジネスの可能性というものについて、その本を読んだ方はね、知ることになっていったわけです。ですので、ネットビジネスというものを始める方と、アメリカから上陸したアフィリエイトのシステム、ウェブ広告のシステムで、アフィリエイトを始める人の2種類 になったんですよ。で、ネットビジネスを始める方というのはですね、自分で情報をまとめ上げて、まあ、いわゆるインフォプレナーの方向ですけどもね、それを、その情報に価値を見出してもらって、稼ぐというね、稼ぐというか、お金をいただくという形のビジネスなんですけども、それはロバート清崎さんがどちらかというと推進してきた方法なわけですよ。いろんなノウハウがあるわけです。まあ、反面ね、アフィリエイトというのは、どちらかというと物販ビジネス。物 販を、まあ、インターネット通販ですよね、ウェブを使った通販に応用したものであってですね、それまでね、ラジオとかテレビで広告していたようなものをインターネット上でホームページを使って広告するというね、種類のものがアメリカから上陸したのもちょうど同じ頃だったんですね。なので、そちらの方向で A8net とかね、 A8net の A8 というのはアフィリエイトの子ですからね、アフィリエイトの A とアフィリエイトの8を8になぞらえて A8net となってるんですよ。ですから A8net というのは日本で一番古いですけども、まあ、ほぼねアメリカから上陸した頃に作られた会社と言えるでしょうね。ですからね、厳密に言うとアフィリエイトとネットビジネスというのはちょっと、同時期に始まってはいるけれども少し違ったものなわけです。でですね、今はですね、そのアフィリエイトもネットビジネスとしての要素を含まないといけなくなってきたわけなんですよ。まあ、要するにね、何を言いたいかというと、アフィリエイトが日本でも始まった頃は、ホームページで、流されている情報っていうんですかね、ホームページを使って情報発信する人の情報でなんですけども、当時はね、ホームページを作ること自体がすごく難しかった、かなり勉強しないとできなかったんですね。インターネットに取り組む人も少なかったですね。どちらかというと、まあ、我々のようにパソコン通信からインターネットに移行した人がどちらかというと多かったんですけどね、今のようにね、手軽にインターネット、まあ、携帯とかね、スマホなどを通じてインターネットを使うことができるような時代ではなかったので、かなり面倒だったんですね。その面倒なことを、押してまでですね、インターネットにつながってそこで何かの情報を発信したいという方はね、本当に少なかった。だから、ホームページの HTML っていうね、プログラミング言語を、わざわざ覚えて、ホームページで情報発信すると、そういう人の情報はね、まず見てもらえたんですよ。ものすごく見てもらえた。それまでは検索エンジンもなくて、どちらかというと、接続プロバイダー、当時は IIJ というのと、ベッコアメインターネットしかなかったんですけども、そのうちね、フリーウェイっていうのが出てきて、それがダメになってですね、フリーウェイっていうのはですね、フリーインターネットっていうのがあってですね、インターネットの広告を、ホームページの一部分で表示する代わりに、その広告収入でインターネットの接続料をまかないますよっていうやり方なんですよ。なのでフリー自由にお金がかからずインターネットに接続することができたわけです。で、それがうまくいかなくてですね、ある会社が潰れてしまったんですよ。で、その会社を購入して、まあ、買収して、その会社を新しい感覚で作り直して、一時期大成功したのがライブドアですね、堀江さんのね。なのでインターネットのネットビジネスの始まりはですね、ライブドアと堀江さんあたりからなんですね、現実ね。まあ、その当時に同時に、ネットビジネスとしての、まあ、インフォプレーナーが何人か出てきていたわけです。まあ、有名な人なんですけども、一人はね、神尾亮さんっていう、まだ若いですよ、30歳ぐらいですよね、な方ですけどね、ウェブ制作会社を辞めて、自分でインフォプレーナーになって、でそこから奥の金をね、稼いで、あれよあれよという間に上り詰めた方で、もう今ではね、神がかり的な人ですけども、もう神尾亮さん、それから山本幸影さん、当時まだ17歳ぐらいの高校生だったんですけども、自分で 今でいう無料レポートのようなものを作ってことを真似したんだと思うんですけども、まあ、彼もまたね、今でももちろん生き残っていますよ。知ってる方は知ってると思うんですけども、札幌にあるサブライムストアというね、インフォトップのような反社がありますけども、札幌にもね、 そこのオーナーさんですね、その方が2人目で、最後の3人目っていうのがですね、私が知る限りのすごい人たちの3人目ですよね。これはアマゾンがまだ日本に上陸していなかった頃に、自分で借りていたガレージを改造して、そこに中古の本を集めてきたんですね。いわゆる古本屋から本を大量に買ってきて、そのガレージを倉庫代わりにして、インターネットを使って本を販売した人がいたんです。いわゆるセドリの始まりですね。セドリという、商売の始まりの人です。それがヒロシさんという方なので、この3人が、当時はすごく目立っていたんですよ。なのでインターネット自体がまだ始まって間もない頃に、そういう状況で出てきた3人というのはですね、当然のことですけども、何をやっても注目された時代なんですよ。今同じことやっても全然注目されないと思うんですよ。何も珍しくないからですよ。なので、この3人の方たちはね、カリスマと言われているんだけども、時代が良かったんですよね。その当時それをやってみようというふうに思ったこと自体がすごいんですね。なので、そういう時代にインフォプレナー業を始めれば、もう何をやっても成功できたわけです。どんなことやっても注目されて、一定のアクセスを集めることができたので、成功していったわけですよね。なので当時彼らが、発行していたというか流していた、ノウハウというのはですね、それほど珍しいものではなかったですね。多分 今現在の人たちが見たら何を言ってるか全然わからないというね、そういうものだったですね。どちらかというとですね、神尾亮さんが出していった情報というのはホームページの作り方ですよね。それから広告の貼り方とかね。なので HTML という、プログラミングのことがある程度わからないとそれができなかった時代なので、どちらかというと技術的なことが結構書かれていたんですよ。優しくね、書かれていた。マウスとはこういう役割のものでとかって、今ならそんなこと解説しなくてもいいようなことを、当時のノウハウは解説していたんですよ。それでもね、すごく貴重だったわけです。当時はね。で、その流れのある中で、同じように高校生ぐらいの人がね、大成功していくんですけども、第2期の人ですね、和佐大輔くんですね。これ、体にね、身体障害を持っている方で、キーボードを打つこともままならない、口に加えて割り箸でね、パソコンを打つというね、すごい人ですけども、その和佐大輔くんっていうのが、第2期だと思うんですね。で、同じように成功しているわけです。で、彼もまたね、どちらかというとインフォプレナーですね。彼の、出したノウハウというのは、彼がね、出現した時に、ちょうどブログというものが世の中に出現してきた時期なんですよ。で、FC2 とか、シーサーとか、そういったブログの無料サービスが出現した頃で、そのシーサーとかね、FC2 とかという無料ブログを使って、どうやってお金を稼ぐかということをノウハウにして出したんですよ。で、それで彼が出した、最初の、ノウハウっていうかですね、いわゆる情報、当時は情報商材と言っていたんですけども、私などがちょっと反対したんですね。情報商材というのは間違っているというね、なぜかというとね、出版社が、当時はアマゾンが出始めた頃だったので、情報商材というとですね、出版社がすごく嫌がったんですよ。なぜかというと、出版物というのも、商材であるということからですね、本に書かれている、情報を販売するわけだから、書籍というのも情報販売ですよということで、出版社がちょっと嫌がったんですね。なので、インフォプレーナーの、当時増え始めたインフォプレーナーのある程度の数の人たちが、 まあ、私がね、そういう情報を発信していることに、まあ、呼応するかのようにですね、やはり情報商材ではなく情報教材と言うべきだということで、いわゆる一般的な商材という言い方と教材というものを分けたんですよ。ノウハウという意味合いも込めてね。なのであるところから情報教材というんですけども、まあ、当時はまた情報商材でした。でその和佐君が出した情報商材がね、当時、ブログ解体新書というね、まあ、今では有名な、ノウハウ教材ですけども、これで彼は大成功したんですよ。まあ、出せばね、まあこういうこと言うとなんですけども、出せば売れた時代ですので、ブログ解体新書はどういう内容かというとですね、はっきり言って FC2 とかシーサーとかの、無料ブログの解説ですよ、ほとんどはね。で、どういうふうに記事をアップするかとか、画像はどういうふうに貼り付けるかとか、そういったようなことですね。で、アフィリエイト用のバーナーはどうやって貼り付けるかとかね、そういったことを懇切丁寧に解説した、情報教材だったわけです。なので、あの教材を見てですね、アフィリエイトを始めた人が急激に増えたんですね。まあ、そういう意味では和佐大輔君などは、アフィリエイトを普及した人の一人ですけどね。まあ、彼と同時にですね、帰国子女の、沼倉さんっていう人がね、アメリカから帰ってきた人がいてですね、まあ、当時アメリカから帰ってきて男性では沼倉さんっていうのがいてですね、女性ではキーシュさんっていう方がいたんですよ。まあ、私のお友達だったんですけども、当時そのキーシュさんとか沼倉さんとか、まあ、今でも有名ですけどインフォ侍っていう方がね、レビューアフィリエイトっていうのをはみ出した、インフォ侍さんっていうのが当時の仲間でしてね、仲間っていうか仲のいい人たちで、同時期に出たのがパンダ渡辺さんです。パンダのかぶり物で有名だったんですよ。やってることはとにかくとして、パンダのかぶり物をしていろんな人と、会ってですね、会った時のことを実況中継するような方式で有名になった人です。まあ当時はそういうことやってる人がいなかったので珍しかったんです。でそのパンダ渡辺さんがやったことを今皆さんがやってる Facebook でやってることと全く同じなんですよ。 Facebook をある程度見るとね、パーティーに行ったり誰々と会って飲んでますとかね、そういった写真を掲載するわけですよね。で、あ、この人はこの人とつながりがあるんだみたいなね、ことを広報することで名前を浸透させていくっていう、いわゆるブランディングの一種ですけども、そういったことを始めたのがパンダ渡辺さんですね。で、まあ、当時はそのパンダさんと、キーシュさんとかっていうね、ある程度はこの人たちはちょっと違うなっていう人がいたんですけども、まあ、残念ながらキーシュさんはですね、インターネットビジネスじゃなくて現実にやりたいのは、リアルな企業をやりたいということで大阪の方に行って、一人で女性起業家になったんですよ。で結構ね、何年間の間はすごく好調で、その会社も良かったらしいんですけどね、まあ私も詳しくは知らないんですけども、あるところで辞めてしまったんじゃなかったかなと思うんですよ。今はねほとんど名前聞かないので、まあ当時のことを知ってる方はね、かなり有名な女性ですので、バリバリキースさんっていうね名前で有名だと思うんですけども、そのようにね、人たちを、どちらかというとシーサーブログとライブドアブログで知り合うことが多かったわけです。なので、ネットビジネスだとかアフィリエイトだとかっていうのはですね、もともとは無料ブログで始まっているので、無料ブログで今もやっぱりできるんですよ。でそこから始めて成功した人ってかなりいるわけです。でそれからしばらくはね、アフィリエイトだとかネットビジネスの低迷期が続くんです。 これなぜかというと Google がですね、自分たちのアド広告に情報、いわゆる情報販売の、広告を出されては困るということを、懸念してですね、売り上げが下がるんじゃないかということを懸念して、情報教材関係のね、情報商材の、広告を Google は扱わなくなったんですよ。まあそういうこともあって、アフィリエーターさんが減ったわけです。情報教材を扱うアフィリエーターさんが大きく減ってしまってですね、アフィリエーターさんが減るということは、自分作った情報教材が売れないっていうこととイコールなわけで、当時有名だった方も結構ね、辞めちゃった方が多かったんですね。なのでインフォプレーナーが一気に減った時代だったんですね。まあ私もその頃はどちらかというと先生業が忙しくてですね、あまり表に立ってやれなかったので、ほとんど無名のままでずっと行くわけですけども、まあ、当時はね、パンダさんグループとかいろいろ何種類かグループができた。沼倉さんグループとかね、沼倉インフォ侍っていうラインと、まあ、パンダさんのラインとかっていう何種類かのラインが出来上がっていくわけです。まあそのグループに属している方はね、それなりに生き残ったわけですけども、面白い時代ですよね。で、当時インフォプレナーではないんだけれども、なんていうんですかね、今でいうコピーライターみたいな人たちが何人か出てきたんですよ。有名な方がね、コピーライティングのが重要ですよっていうことを言う人たちと、それから、検索エンジンの SEO というのが重要なんですよっていうことを言い始めた人たちが出てくるわけです。で、それぞれがある程度の成果を上げて、物販系の人は SEO うんぬんかんぬんという話をし始めるわけですよ。で、ネットビジネスに近い人たちはコピーライティングというのがやっぱり大事なんだということに、気がつき始めて、コピーライティングを中心としたネットビジネスというものを、始めていくきっかけになっていくわけです。で、その頃からですね、ホームページやブログを使うんではなくて、情報交換にはどちらかというとね、要するに末端というと言い方失礼ですけども、いわゆるエンドユーザー、我々消費者と、情報の発信者である販売者さんとの間を最初につなぐのは、当時も今もそう変わらなくてメールだったんですよ。なのでホームページとかブログを使うよりもメールを使って直にビジネスした方が早いんじゃないかということに気づいた人たちがね、ある程度出てくるわけです。で、それが出現したおかげでですね、まあ当時その和田大輔君とかね、彼らも、どちらかというとメールでやった方が効率がいいということに気がつき始めていて、特に和田大輔さんなんてね、身体障害を持ってるわけですので、常に新しい情報をアップするのができないわけですよね。それよりはメールを使った方が非常に楽だと思うので、そのメールを主体に、ネットビジネスを構築するということを考えていくわけですよ。まあその辺にいろんなノウハウが新しく生まれていくわけなんですけども、そこからメールを使ったビジネスというのが主流になっていくんですよ、今度は。で、今現在ね、今の2014年と現在で、アフィリエイトが副業の、なんていうのかな、最有力というふうに考えて始めた人って結構多いと思うんですよ。ていうか、それしか知らないと思うんですけどね。ところがね、当時から目立っていたのはアフィリエイトです、やはり。ブログとかホームページを使ってアフィリエイトをするということは目立っていたんですよ。で、市民権を得たわけです。市民権というのは、インターネットを使わなくても、もしくは使っていても、ネットからあまり物を買わなくても、アフィリエイトという言葉は知っているというね、ネット上で広告することだということを知っているという人が、一般の人たちの間に広まったんですよ。なので、アフィリエイトは市民権を得たんですけども、 ネットビジネスの方はですね、当時ヤフーオークションというのが、情報販売を扱っていて、そのヤフーオークションを悪用して詐欺行為を働く人が結構いたんですよ。これインフォプレナーとは全く関係ないんですけど、例えば、10分で、50万円のお金を稼ぐ方法とかっていうね、そういうようなノウハウをヤフーオークションを使って販売するっていうね、悪どい連中がいたんですよ。これはインフォプレナーでは決してありません。しかしながらですね、世の中はね、そんなに簡単にお金稼げるならその情報を買ってみようという人も確かに多くいたので、ヤフーオークションからそういう情報を購入してダウンロードしてみると、 A4 用紙1枚の紙に、消費者金融の一覧が書かれていて、これらに片っ端から電話をかけてそこからお金を借りれば50万はすぐできますみたいな、そういう情報を本当に真面目に売って、真面目に言ったら変ですけどね、何万円という値段をつけて売っていたんですよ、ヤフーオークションでね。なのでネットビジネスの方はすごく怪しいもんだというように思われるような動きになったわけです。アフィリエイトは市民権を得たんだけども、情報販売とか情報教材というのは怪しいものだというね、そういったレッテルを貼られる時代になってしまったんですよ。なので、実はネットビジネスはメールを中心としたビジネスに移行したんだけれども、どちらかというと、アンダーグラウンドのような感じの印象を受けるビジネスで、日の目を浴びたのがアフィリエイトの方で、ネットビジネスはアンダーグラウンドのものというふうに、なんか位置づけられてしまったんですよね。なので、私などがね、こういう本当はそういうふうなあり方は間違っているというふうに、言うことが多いですけども、ある種のコミュニティでは情報商材とか情報教材というようなものを一切扱わないというところが増えたんですよ。今現在もね、どことは言いたくないですけど、そういうことを言ってるとね、散々そういうところの悪口言ってる前にお前は何なんだっていうことを、あるところで言われたりもするので、そういうことを言わないようにしますけども、私はね、そういう流れを全て知っているので、もともとネットビジネスの方もアフィリエイトの方も、ほとんど同時期に出てきていて、ちゃんとしたものなんですよっていうことをあえて言いたいわけです。なので私はどちらかというとインフォプレナー寄りなので、インフォプレナーとしての、正しいやり方を今でも、頑固にやってるような、老兵という感じなんですけどね。それは 983M とか、サロンドタイムの方に来ていただいているメンバーの皆さんは分かってもらっていると思うんですよ。かなり長い間こんな話をしてますので、本当はそういう話をしたいわけじゃないんですけども、一応経緯としてね、インターネット上で、ネットビジネスとかアフィリエイトがどういうふうに出現してきたのかということを正確に知っていただくことも、年末としてはいいんじゃないかなということでこれを録音しています。で、第3期というのがこの後出てくるわけです。第3期はですね、もう雑多になってくるんですよ。で、最も第3期で成功した方は蝶野舞さんです。この方は、今はもうメールアフィリエイト中心にやっていますよね。で、物販で最も成功した方は、これはね、この方はね、もっと前からなんですけども、蝶野舞さんよりも5年も6年も前から成功しているんですけども、相玉さんっていう方です。ネットビジネスの物販分野で大成功を収めた相玉さんという方が、A8 ネットなどの ASP 中心にやって成功されているわけです。で、蝶野舞さんのような感じの人たちがこれから増えてくるわけなんですね。2014年度の今現在で、名前を挙げればこの方は有名っていう方は結構いてですね、いわゆるネットビジネス系列で考えると、 小雪さん、それから桜子さん、それから最近の方でしたらね、小平司さんとか、倉科真由さんとか、こういった方々は、どちらかというと、蝶野舞さんを追ったような方々たちですよね。今言った方々すべて女性ですけどね。まあ男性の方だとね、まあパンダ渡辺さん系列になると思うんですけど、やはりメールに移行した人たちですよね。で、メールで最も大成功を収めたのは、川島和正さんですよね。で、メールアフィリエイトを、メールによるアフィリエイトとかですね、メールによるネットビジネスを始める前に、成功した情報を元にネットビジネスに移行していった方として、最も有名な方誰かというとですね、原田さんという方です。まあ、原田さんという方2人いるんですけどね、携帯アフィリエイトで有名な原田さん。今はスマホアフィリエイトですけどね。彼は、もともと美容師をしていたんですけども、その仕事を辞めてアフィリエイトの世界に入っていって大成功を収めた。で、多くの人がホームページとか、ブログを使う中で、彼だけは携帯を中心にやって成功したんですよ。で、その成功した時のノウハウを、ノウハウというものをインフォプレーナーとして販売することで生計を上げているわけです。で、主な販売ルートというのはどこかというと、メールアフィリエイト、メールによるネットビジネスへの転向だったわけです。なので、原田さんという方ね、ちょっと下の名前ちょっと忘れちゃいましたけど、和田大輔君系列にも原田さんという方がいるので、この方はミュージシャンの原田さんですけども、蝶野舞さんとは経営の中だった人ですね。まあ、メールを中心としたネットビジネスの転換組ですよね。で、もう一人、名前挙げておかなければいけない人に、小川さんという方がいるんです。ダイレクト出版の経営者です。彼は、アメリカの方のネットビジネス、どちらかというと主にコピーライティングとかセールスライティングの情報を、アメリカからも日本に持ち込んできて、それを和訳してですね、本にして、例えばね、ソフトバンクとか、アスキーのような会社から本を出版するんではなくて、自分で出版社を作って、しかも本のルートで販売するんではなくて、インターネットの ASP 事業も同時に始めてしまった人です。なので、ダイレクト出版の本は一般の書店では売ってないんですよ。で、大成功を収めたのが、小川さんという方ですね。小川、下の名前何だったかちょっと忘れしましたけども。まあ、この辺が成功者ですよ。で、先ほどの蝶野さんとかね、川島和正さんとか原田さんとか、そういったいわゆる今でも名前聞く人たちが、それまでに成功したことを情報として販売する方向に転換して大成功を収めてるんですけども、その彼らがメインでやっていることが何かというと、メールによるネットビジネスということなんですよ。なので、まあ983M とかサロンドタイムの最終的な、結論というと変ですけども、最終的に皆さんに言ってもらいたいところは、メールによるネットビジネスになるわけです。メールによるネットビジネスであれば、アフィリエイトであろうが、自分で作った商品であろうがね、販売することが可能になっていくわけなので、最終的にはメールによるネットビジネスに転換することで事業を拡大することができるというふうに、理解してもらえばいいんだと思うんですけどね。で、全くそれとは、関係ない路線を歩いていたのが、相玉さんとか、マミーさんっていう物販ビジネスの方の方ですね。で、この人たちもやっぱ素晴らしいと思うんですよね。しかしながら、 個人として個人としての、アフィリエーターとしての成功というよりは、特に相玉さんなんかの場合はね、悩み .jp というサイトが有名になって、それが元でね、稼げるようになった方ですよね。まだ千葉県にいると思いますけどね、北海道出身の方ですけども、物販ビジネスをやってる方の間にも、やはりね、事業転換があったんですよ。事業転換というとなんか会社組織みたいですけども、まさにその会社にした企業なんですよ。アフィリエイトというものを中心とした企業を行うようになったわけです。で、当時相玉さんが有名になった頃はですね、紙の本が一時期売れなくなった時期があったんです。別に電子書籍があったとかそういうことじゃなくてですね、本が売れない時代が出てきてですね、盛んにビジネス本を売ろうとした時期があったんですよ。で、物販アフィリエイトのノウハウ本というものが出版されたんですね、よく。で、相玉さんはその本の執筆を随分頼まれて、相玉さんの本を買っている人も中にはいると思うんですけども、それで成功、さらに成功したわけです。まあ、マミーさんとか、他に白石さんという方もいましたし、結構その相玉さんを中心とした方向っていうのがですね、多くの有名な人を生んでるんですね。なので、物販っていうのは一つ大きなジャンルなんですよ。ただし物販の方はですね、なんていうのかな、成果を上げるのは案外早いんですけども、大きく稼いでいくにはですね、時間と努力と、それから方向転換、やっぱりですね、会社組織にするような方向で考えていかないと、大きくなれないんだなということは私はそこから学んでいます。で、同じような方式で大きくなったのが、主に物販分野の、アフィリエーターさんを多く出していますかね。あの AMC という塾を出していると思うんですけども、あの横山さん、キャッチザウェブの横山さんっていう方が、アフィリエイトのようなね、ビジネスを最初始めて、そこからどんどん起業化していくというね、方向性を打ち出しているような方です。なので、これはマミーさん路線だと、マミーさんってなくて、あの相玉さん路線だと思うんですね。まあそういう、まあ主にね、その辺まで知ってるといいと思うんですけども、インターネットとネットビジネスの歴史というのはね、そういう感じになっているんですよ。2000年前後、1995年あたりから、現在に至るまでの流れがそういう感じなんですね。で、結論としてですよ、結論として、2014年度最後の結論としてですけども、インターネットビジネスが始まった頃のようなことをしても今は全然通用しないということだけはもう間違いないですよね。なぜかというと、ホームページもブログも何も珍しくない時代なので、珍しくないことを、普通にやっても誰も注目しないので、それでは成功できないということがわかるわけです。もう一つはですね、今お話ししてきたような経過というか、その経緯でアフィリエイトがあるわけなんですけども、そのアフィリエイトをしている人もかなり増えているわけなので、同じようにやっていたんではなかなかね、難しい時代に突入しているんですよ。でも唯一今ね、2014年から2015年度に切り替わるこの時期で、唯一ほとんど参入者がいないのが唯一スマートフォンアフィリエイトなんですね。まあ、原田さんが聞いたら喜ぶと思いますけど、スマートフォンによるネットビジネスも含めて、アフィリエイトも含めて、スマートフォン関連のものはネットビジネスをやってる方もアフィリエイトやってる方もまだそれほど参入者がいない分野なので、ここをどうするかっていうのが2015年度のテーマのような気がするわけです。まあ2015年度になって、以前の携帯っていう方はほとんどいないと思うので、 スマートフォンによるものだというふうに考えた方がいいんですけども、まあこのお話はここから本当は始まるんですよ。でどういうことかというとですね、じゃあそのそういう経緯、インターネットとネットビジネスとアフィリエイトの流れというかね、歴史のようなことを、今お話しして、してきたようなことを知っていたとして、2014年度現在の今から、もうすでに2015年度が目の前に来ているので、2015年度に向けて、スマートフォンによるアフィリエイトに転換していこうと思った時にどうすればいいのかということを考えなきゃいけなくなった時ですよ、どうしましょうかという話になるわけです。でここで初めて、ノウハウは大事なのかっていう話になるんですけども、まあここで一つ結論めいたことを言わせてもらうとですね、ノウハウは重要ではないと思います。ノウハウは重要ではないと思うんですよ。ちょっとね、スマートフォンの方の話からちょっと離れてですね、ノウハウそのものについてのお話をしたいと思うんですけども、ノウハウというのは方法論ですよね。方法、まあ、いわゆる手順のようなものなんですよ。まあ、この話をするとわけがわからなくなってくる人が多いので、例えばですね、車の運転を考えてみてください。車の運転です。で、車の運転というのはね、車の会社何社もあっても、自動車学校で、オートマ用の運転を習うか、レシプロ用の、運転を習うかの2種類しかないですよね。オートマ免許と、普通免許とね、2種類しかないわけですよね。で、自動車学校で勉強するとか身につくのは、いわゆるノウハウなんですよ。どういうふうにすれば車を運転することができるか、どのような手順で車を運転すればいいのかっていうことを主に勉強してくるわけです。まあ最後にはね、筆記試験ありますけどね、少なくとも実地で車の運転の仕方を習ってくるわけですよね。これがまさにノウハウなんですよ。で、今ね、車の運転できる方は頭の中で想像できると思うんですけども、ガソリンエンジンの車を運転してるわけですよね。まあ、オートマ車とか、レシプロ車とか2種類あってもね、ガソリンエンジンの車であることには変わりないわけです。まあ、そこに今電気自動車とか、水素自動車とかって新しく加わろうとしてますよね。で、例えばね、2015年度に、例えばトヨタならトヨタがね、水素エンジンの車をもう格安で、普通自動車のと今のガソリンエンジンの車と同じぐらいの値段で来年から販売することになった としますよ。仮にですよ、これ仮説ですよ。そのトヨタはね、水素自動車の運転は今までのガソリンエンジンの車の運転とは違いますというふうに言うと思います？思わないですよね。たとえ水素自動車が出てこようと、完全な電気自動車が出てこようと、車の運転方法に違いがないんですよ。まあ、車のキーはね、今現在はもうキーを使わなくなってきているので、車に乗ってからスイッチボタンをね、押せば車のエンジンがかかったり、電気自動車だったら車のモーターが回ったりしますけども、まあ、その程度のことはあっても、基本的な車の運転の仕方って変わらないですよね。そういうもんなんですよ、ノウハウっていうのはね。重要なノウハウっていうのはそういうものなんです。だから、おそらく水素エンジンとか、全く新しいタイプの車が出てきたときに、まさかね、飛行機を操縦するようなことを新たに勉強しなきゃいけないんだったら、誰もね、新しいもの欲しいというふうには思わなくなってしまいますよね。なのでその時点でノウハウというのは重要ではないんですよ。ところがね、例えば2014年度から、 10年をかけて徐々に車というものが進化を始めていって、10年経った時には車と飛行機の運転操縦というのがそう変わらなくなっていったとするんですよ。するとしますよね。まあ要するに車が空を飛ぶようになったらどうしますかっていう話なんです。でおそらくね、いきなり切り替わったら運転できないという人がほとんどなんだけども、10年かけて徐々に徐々に車が変化していった時には、もしかすると10年後には車に乗って空を飛んでる人がほとんどになってる可能性もあるわけですよ。バックトゥザフューチャーという映画の中で、未来に行くシーンがありましたけどね、あの中で車みんな空を飛んでるじゃないですか。であれはいきなり切り替わると誰もできないんだけども、10年とか20年とかっていう時間をかけて切り替わっていけばできるようになるわけなんですよね。でですよ、こっからが情報共生の話にまた戻しますけれども、2014年度まで通用したノウハウがあったとして、で2015年度からは今までのノウハウが通用しなくなりますよっていうふうに、ちょうど Google がそういう措置を取ってるわけですよね。じゃあ2014年度からどうしましょうかっていう話になっているんですよ今。でその時に、我々一人一人がね、じゃあ2015年度に向けた新しいノウハウを探さなきゃっていうふうに考えるかどうか、そこが問題なんですよ。でもしね、もしそういうノウハウが出現していなかったらどうしますかっていう話になってくるわけです。で2014年度まで通用したことと2015年度からこれから始まることとの間には、それなりの今回はギャップがあるんですよ。大きく転換する可能性が高いわけなんですよね。で今までのように、例えば楽天アフィリエイトで、ある程度の成果上がったものが2015年度からはなかなか上がらないとかっていうことが起こりうる話なんですよね。でそうした時に、2015年度もやはり楽天で稼ぎたいと思っている人はどうしたらいいのかっていうふうに考えなきゃいけないですよね。でも2015年度からどういうふうに変わるかわからないから、そこでやはり新しいノウハウを求めなきゃいけないというふうに考えてしまうのかどうかっていうことなんですよ、私が言いたいのはね。でこの時点で、少し結論をお話しするとですね、もうノウハウは重要ではないと考えてみてください。ノウハウはね、重要じゃないんですよ。大事なのは2014年度から2015年度への切り替わりっていうのは、もう嫌顔に起こるわけですよ。1月1日から2015年度になって、そこからいろんなことが起こり始めていくわけですよね。でそうした時に、多くの人は、今までのやり方をそのまんまの持ち越すわけですよ。例えばおそらくね、90% ぐらいの人は2014年度にやっていたようなことをそのまま2015年度までもやろうとするわけです。でもその時うまくいかなくなる人が たくさん出てくるわけですよね。そこで多くの人は新しいノウハウを求めてしまうんですよ。でこの方法は私は間違っているというふうに、一応皆さんに提案し、これは提案です。皆さんに今そういう考え方は間違っていますよというふうに押し付けてしまうと、あまりいいことじゃないので、押し付けるわけではなくて、そういうふうに考えてみませんかっていう提案なんです。ノウハウは重要ではないというふうに考えてみませんかということです。じゃあ何が重要なんですかっていうことですよね。これはですね、目の前にある現実と自分がやっている作業との間のギャップをどのように埋めればいいのかを一つ一つ解決していくっていうことが重要なんですよ。もし自分でその考え方ができなければ、それができる人に話を聞くというね、そこが重要なんですよ。でね、今までそういうことが現実世界の中でなかったかというと、実は皆さん経験してるんですよ。本当は得意なんですよ、それが。それは学校です。学校というのは、中学校とか高校の時のことを思い出してほしいんですけども、 授業でね、ちゃんと真面目に授業を受けてる 人というふうに言ってしまいますけどね、ちゃんと授業を受けていれば、授業の中でわからないことがあったときに、その場で手を挙げて質問することができるわけですよね。なので、わからなくなったときにすぐ質問したり、これってこういうことかなっていうふうに考えたときに、どうしてもこの先はわからない、ここからは解決つかないとなったときに、解決をつけてくれる人は先生なわけでしょ。だから究極のサポーターというのは先生のことを言うんですね。だからでね、私やっとね、最近分かってきたんですけども、ノウハウをノウハウとして教えることは案外簡単にできるんですよ。まあ、こうですよ、ああですよというふうにやればいいんです。ところがね、何か障害にぶつかった時に、その障害をどういうふうに解決するかということを教えることが難しいんですよ。なので、それをノウハウとして教えるのではなくて、どういうふうにすれば解決できますかということを考えさせることがとても重要になってくるわけです、学校っていうのはね。だから学校はノウハウを教える場所ではなくて、考える力を身につけてもらうための場所なんですよ。で、サロードタイムとか 983M というのはメインでやってることはサポートですよね。なので、そこでね、どうしても質問があれば、それに対してお答えする人が、まあ、私をはじめとしてたくさんの方がそういうことをやってくれますよね。なので、今2015年度から重要なのはノウハウそのものじゃなくて、例えばスマホの方に方向転換した方がいいという話が見えてきたら、今現在やってる作業をスマホに置き換えていくにはどうしたらいいのかっていうことをやりながら、わからないことが出てきたときにそれを一つ一つ解決していくっていうふうな、作業ができること自体が重要なんですよ。で、それを解決できるようなサポーターがいるかどうかっていうのがね、すごく重要ですよね。だから、私は 983M とか、サロンドタイム、SNS のような位置づけのコミュニティが必要だと考えているんですよ。それこそが、最も2015年度で重要なことなわけです。スマートフォンによるアフィリエイトとか、スマートフォンによる何々とかっていうノウハウが必要なんじゃなくて、それに取り組もうと思ったとき、今現在自分がやっている作業をどのようにスマートフォンに置き換えていったらいいのかということを考えながら作業していくことができるか。それこそが、スマートフォンによる何々の本質を見抜くということですよね。だから本質を見る目をどうやって養うかというところが、すごく重要なのであって、新しいノウハウを求めることが重要なんじゃないということなんですね。そもそも、新しいノウハウを求めてしまえばですよ、今までやっていたことを 100% 否定されたらどうします？これは確実に2015年度に儲かる方法ですので、あなたはやってくださいと。で、そのノウハウを買い求めた人がね、この内容だったら今までやってたこと全部無駄になってしまうなと思っても、やるかどうかですよね。ということは、新しいノウハウを求めたときに、ゼロリセットされて、ゼロの地点に戻らなきゃいけなくなってしまうんですよ。だから、新しいノウハウで一回リセットして、ゼロの地点からまたコツコツコツコツやっていて、100のところまで進んだときに、また時代が変わって、新しいノウハウが必要になって、またノウハウを求めたら、またゼロに戻ってしまった。それを繰り返していると、常に0と100の間を行ったり来たりすることになってしまって、一向に話が進んでいかないんですよね。なので、100の地点を超えるにはどうしたらいいかというと、ノウハウというものを一旦捨てるしかないんですよ。ノウハウというものが重要だということを捨ててしまって、どうやって101の一歩をするか、102って何だろうかってことを考えながら、こうかな、ああかなというふうに、カット&トライをして、そこからね、新しいノウハウを自分で作り上げることがすごく重要なのであって、それが物事の本質だと私は考えているんですね。 で、それをサポートするサポート役の人がいたり、自分の仲間としてのメンバーがいたりするかどうかっていうのがすごく重要なわけです。なので、まあ、サロンとテーマはちょっと違うけども、983M の方は、メンバーになったら他のメンバーさんとは全部友達関係になってるじゃないですか。ということは、サポートし合える仲間が最初からいるかどうかっていうのがすごく大きなポイントですよね。学校に入学すれば、現実にクラスの中はお友達になるわけでしょ。全員が友達っていうになるわけじゃないですか。今のね、今の子供たちはどうかわからないけども、少なくともね、ある程度の年代の人たちは、学生時代にクラスの大半の人と友達だったでしょ。クラスの中で名前の知らない人がいるなんてことはほとんどないわけですよ。だから、そういう雰囲気を作ることがどれだけ大事かっていうことが、ネットビジネスにもアフィリエイトにも言えるというふうに私は考えているんですね。だから、2015年度はスマホ中心の、あり方をしても悪くはないというふうなことを言ってる人が多いし、まあ私自身もそういうことをそうだなと思うんですけども、じゃあどのようにやっていけばいいのかっていうことを、今盛んに考えている最中なんですよ。新しいノウハウを求めるのではなくて、どうやれば今までやっていたことをにプラスしてスマートフォンに対応することができるのかということを、どういう順序で考えていけば皆さんこれをね、サロンドタイムとか、983M でいろいろ学習している人が、着実に身についていくのかということをね、2015年度にかけてこの師走に考えて いるわけです、まあ、年賀状やりながらね。今日はまあ年賀状中断して音声撮ってるわけなんですけども、もう1時間近く話してしまいましたけどね。まあこの長い音声を今回もメールで配信したいと思いますのでね、まあ2015年度は、983M の方も本格的に、インフォトップとかインフォカート、まあサブライムが一番最初かもしれませんけども、まあ販売したいと思いますのでね、まあサロンドタイムの方も、983M の、まあ、中の人もまあ、アフィリエイトしていただければいいかなというふうに考えています、まあ、できればスマートフォン対応してやってもらえたらいいかなというふうに考えていますので、スマートフォン対応の話とかね、どういう考え方していけばいいのかということは、少しずつ、2015年度にかけて、出していこうというふうに考えていますので、とりあえずはね、皆さんの方も頑張っていただきたいというふうに考えています。まあ、師走に向けてネットビジネスもアフィリエイトも、最後の走り込みだと思うので、25、6日まではね、すごく物が売れる時期なので、ぜひ頑張っていただければなと。特に楽天とかアマゾン系のやってる方はね、今がチャンスですので、ぜひ頑張って最後の人掛けをねやっていただければというふうに考えています。それではまた次回の音声をお楽しみにしてください。